いくよの人生の転機はチャンス。塾で学んだみんなの絆を絶やしたくないという思いで朝活朝黙の場を作った千恵さん。そこから熊本の正美さんの影響を受けてフルマラソンにチャレンジをしたり、誰もが参加できる朝活に広げたりと、周囲のみんなのことを常に考えています。仕事面では新たな展開も。ある団体に所属し講師としてデビューも果たしました。1年半毎日続いている YouTube は最近ライブも朝5時からやっています。どうしてそんなにパワフルでいられるんでしょうか。そんな秘密にも迫りました。
本毎日何冊ぐらい読んでるんですか、ペース的には。
毎日 2,3 冊は読んでますかね。はい。
どうやって読むんですか。
でもこう耳読が多いですかね。はい。本当に隙間時間に、こうランチしながらっていう時もありますし、まあもちろんね、こう通勤中であったり、こうお手洗いとかで、ね、こう
お手洗いの時も聞いてるの。
すべての隙間時間に。
めっちゃ向上心の高い方ですね。
いや、あのね、本っていろんなジャンルあると思うんで、こう小説とかも結構ハマったり、あとね、こうフルマラソンの練習の時にこう耳読したりとか、
走りながらも本を聞いてる。
そうですね、はい。なのでそうですね、耳読がメインで、ただこう本がね、何冊か手元にないと不安になるので、なんかこういろんな本を、はい、並行して読んでます。
読書中毒症みたいな感じですね。そうなんだ、かっこいいですね。でもね、本がないと、なるほど。
はい。
でそれをこう読んで発信するっていうことをやり始めて1年半経って、どうですか、はい、その自分の心の心境だとか変化は。
そうですね、最初はもちろんその年間1000冊とか読んでなくて、でも途中で YouTube を配信している間に年間1000冊は読まなきゃなっていう風に考えが変わって、でそこで一回こう気分的に落ち込むんですよね。こうできない日があったり、こう1日 2,3 冊は必ず読むっていう目標を立ててるので、
高い目標、すごい、
それができないと、もうダメだって、こう自分はダメなんだって思ったり、こううまくこうアウトプットができなかったり、あとこう本もそのね、毎日発信していてもこういいなって思う本じゃないとやっぱお伝えできなかったりするので、あとはそうですね、そのやっぱりこう難しい、まだまだ難しい本もたくさんありますし、こう本を読めば読むほど自分が全く分かってないなとか知らないことばかりだなって、こういろんなことを突きつけられるんですよね。はい。でこうもちろんこうチャンネル登録者数も増えないしっていうので、いろいろもう不安だし、継続する意味あるのかわからないっていう時もあったんですけれども、もう途中からこうもう本やっぱり読むの楽しいですし、こう実際にこうファンっていうんですかね、コメントをしてくださる方がいらっしゃったりして、こうみんなを見てくださったりして、もう本当にこういらっしゃる方、朝黙でつながっている方もそうですし、皆様のおかげでこう1年続いて、でこう自分が何ができるかって、ちょっとしたことを継続するっていうのはあのまだ得意な方なのかなっていうふうに思っていて、なので私、まあ、朝はそんなに得意ではなかったんですけれども、まあ、朝しかちょっと、ね、子供もいるので、あの時間が取れない、で自分もなんだろうな、こう朝からこうエンジンフル回転で違う何取り組みたいって思うと、それで YouTube のライブ配信5時からです。5時から15分か20分スタートさせて、
すごいパワー、その時は何やってんですか、その、
はい、
ライブって何やってんですか。
は、モーニングメソッドっていう、まあ、全米で大ヒットした、多分ニューヨークタイムズとかで、取り上げられた本だと思うんですけれども、まあ、その本に書かれているものをみんなでライブ配信で実践してくださってると思うんですけれども、みんなでやるっていうことをしていて、まあ、瞑想をしてアファメーションを唱えて、本を5分間読んで、で今は最後に 5分間のお掃除っていうのを取り入れています。そうで、お掃除は特に私自身全然できなかったんですけど、こうまたね、何度も育代さんのお名前を挙げて申し上げたいんですけれども、もう育代さんが玄関とか、もういろんなところお手洗いであったり、お掃除をされているっていう投稿を見て、あ、もう私も絶対できるようになりたいって、こう、育代さんの投稿を見ながら毎日やってたけど、もう全然続かないって思っていて、はい、その、やっぱ周りのこうご縁のあった、やっぱ尊敬する方々のやっていることっていうのをちょっとずつ取り入れながら、はい、それを、YouTube のライブ配信に載せてるっていうような状態になってます。
いやーすごいパワフルです。どっからその原動力が、どうしてそんなに動けるのかな。何ですかね、ちえちゃんのそのパワーの原動ってどこから来てると思います？ゆっくりしてるイメージないもん、ね、あんまりだらけてる時とかあんまりないでしょ。
いや、ありますよ。もうポップコーンとかもお菓子ばっか食べてる時とかあります。で、はい、やっぱ、うんうん、やっぱね、周りにやっぱ尊敬する方がたくさんいらっしゃるので、もちろん育代さんもそうなんです。その、もうね、ほんとすごいなって思いながら、こう皆さんのすごいところどんどんどんどんやっぱ見えてくるので、うん、まあ、そうなりたいなって思ってると、こう自分とのこう差があって、自分じゃできないかなって思うんですけど、うん、なんかこう、それも少しずつできるかもしれないって、こう皆さんに引っ張っていただいてるところがあって、こんなすごい育代さんが私のこと褒めてくださってるっていうこともあ
って、それはちょっと言い過ぎですよ、
うん、いやー、もうそういうのがあって、やっぱその、うん、褒めてくださったり応援してくださっている方を私はもっと応援したいですし、こう自分が心の中で思っていることをもっとこう的確に言語化してお伝えしたいなっていうふうに思うので、
そういうことか、う
ん、はい、それでやっぱ多分言語化するためには私は多分本を読むのが、まあ、最短、今思っている最短ルートかなっていうところと、
うんうんうん、
あとやっぱこう自分が一緒にいる方、
うん、
まあ、自分自身もそうなんですけれども、なかなか自分のいいところって気づかないと思うんです、ご本人自身が、
うんうん、
なので私はそこを気づくのが得意な方なのかなって思っていて、うん、なのでそういったことをご本人にお伝えしたり、あとはその月に1回定例会っていう場があるので、そこでご登壇いただいたり。
いや、すごいですね、あの場はすごいと思う、うんうん、あの、で私はそこぐらいしか参加できてませんけど、そこでみんな、あ、こんな素敵な考え持ってるんだって私も気づくことできましたし、逆にこうちょっと興味持ってこう私も話しかけたりできるようになったんで、あれすごくありがたいしね。なんかそのやっぱりその人生の転機と同じでね、私がやってる過去の背景お持ちのものって人生いろいろあるけど、その中で培ってるものたくさんある、ただその表現する場がないだけっていうのをよく感じるんだけど、あの場すごいですよね。
そうですね、あの場所でこう言葉でお伝えするのは難しいけれども、でもこう料理の楽しさをみんなでシェアするであったり、あとは過去のなかなかこう一般にお伝えできないけれども、このメンバーであればお伝えできるようなすごく濃い経験、過去の経験、辛かった経験っていうのをシェアいただいて、でそれってやっぱその方お一人じゃなくて、やっぱ周りに参加されている方も実は同じご経験をされていたり、ちょっとそこに対して悩んでいたりとか、
ある、
あとは
ありました、うん、たくさん気づかせてもらいましたね。そうすると、あ、私もです、やっぱ女性の場合って共感力だと思うんで、分かりますっていうのって嬉しいじゃない。その時どうしたんですかみたいなのとかね、うん、私も今悩んでるんですけど、じゃあそのように私もやってみますとかね、ああいう感想が出るのが一番いいですよね、
うん、ああ本当にそう思います ね、
ね、
なので、なんかそういうふうにこう皆さん、私は経験してなくて分かってなくても、その参加されている皆さんが、あれ本当良かったって言ってくださったり、そのためにその5時半とかにね、朝早く起きなきゃいけないんですけれども、それを聞きたいがために参加されたりとか、終わった後にありがとうございましたっていう、そういうやり取りがあるっていうのが、やっぱやってて良かったなっていうのがありますね、う
ん
う
ん
う
ん、そこから多分なんかみんな開けていくと思いますね、 あそこで喋ることで。そういう場を提供してあげているのが本当に素晴らしいと思うし、うん、ちえちゃんのその例えばコメントを ぱ見えるじゃない、みんながどんなことか、うん、見るとやっぱりその相手のことにすごくフォーカスを当てて、ここが素敵です、こういうところが私にはないと思います、感動しましたっていうのを、その語彙をフルに使ってね、今本から吸収している素晴らしい語彙を使ってね、あの表現してるのは、こういう風に言われてやっぱ嬉しいよねっていうような伝え方をされてるのもみんなも見てますので、だからすごいそこはちゃんと、うん、あの思ってらっしゃるようにできてるんじゃないかなと思いますよ
ね。どうもありがとうございます、
ね、今あれどうなんですか、そしてお家庭ではほら大好きなご主人が王子様としていらっしゃるじゃないですか。
はい、
うん、王子様との関係はどんな感じなんですか最近。
前回お伝えしたかわからないですけれども、あの私こう家で仮にね、こうヒエラルキーという制度があったとしたら、私は最下層にいるんですね。で、はい、私の上に夫がいて、その上に子供たちっていうようなピラミッド構造になっておりまして、で、
うん、
はい、そういうあのパワーバランスになっております。で、まあ、王子とはそうですね、こう、おそらく夫婦円満だと思っていてか、こう、いろいろね、叱咤激励もありますし、いろいろここがダメだよ、あれがダメだよって言われることは、まあ、毎日のようにあるんですけれども、うんうん、まあ、それでも、まあ、一応一緒に生活させていただいて、で、
はい、
はい、はい、お誕生日も無事、あの、うん、王子のことを祝うことができて、はい、で、その、う
ん、
はい、あ、プレゼントはですね、うんうん、あの、まあ、誰でも簡単に手に入る100円ぐらいのものを手、あの、渡したんですけれども、
うん、
はい、あのよく受験生とか使うと思う、あの英語の単語帳にですね、あの日々の感謝を毎日綴って、
うん、
1年間綴ったものを夫に、はい、王子にプレゼントしました、
うん、
で、そのある意味これを何ですか、知らない人に書いたりとか、
うんうん、
あの交際期間が短い方に渡すと結構惹かれるかなっていう、手編みの髪の毛の入った手編みマフラー並みにちょっと怖いものかなって思いながら用意はしてたんですけれども、
うんうんうん、
多分ね、10年以上あの関係は続いてるので、うん、あの大丈夫かなって思いながら、
うんうん、
あの毎日、ほんとちょっとしたこと、
うんうん、
あの、まあ、子供を保育園に送ってくれてありがとうとか、
うんうん
うん、あとは、まあ、そういうありふれたものを書く日もあれば、
うん、
あの、まあ、自分の誕生日に一緒に過ごしてくれたとか、こういろいろこうお互いこうチャレンジがあるような時に、あの感謝したかったこととか、そういったいろんなことを書いたりして、あの、まあ、1日3個ぐらいですかね、うん、ありがとうって思うことを書いたものを渡したんですけど、まあ、私は書いてる最中にもだいぶ楽しかったので、
うん、
もう自己満レベルではあって、完全にもうそれを渡せたっていうことで、もう本当に楽しい、もうそれだけで、あの自分の高揚感はすごかったんですけれども、でも、うん、夫がまさかすごい喜んでくれて、
うんうん、
はい、その一つ一つめくりながら、あ、こんなことあったねって、こう日付も書かれていたので、
たまんない、
うん、それを振り返って、その思い出と一緒にこうありがとうって、そういうところに私がありがとうって思ってるんだっていうことを、はい、見てくれていたのは嬉しかったですね、はい、うん、
なんか特にこううっと思ってる、今印象に残ってるその日ってありますか、その
印象に残ってる日、
うん、
印象に残ってる日だったろうな、そうですね、いつだったかな、
毎日が記念日だとは思うんですけど、ちーちゃんだと多分なんかこう一番うるっとしてた時とか覚えてます、
はい、一番うるっとした時、
うん、
うるっとした時はそうですね、ま、子供の発表会、
はい、
とかで、
うんうん、
その日私フルマラソンにチャレンジする日 で同時に子供もそう発表会の日で、
そうだったんだ、うん、
で夫からするとやっぱ発表会見てほしいっていう気持ちがあるけれども、でもそれよりも前にもうフルマラソン出るっていうことを決めていて、はい、で悩んだ末にやっぱフルマラソンチャレンジするっていうふうに決めたんですね。
なるほど、
はい、で それに対してもちろん結構直前まで複雑な心境っていうのは伝わってたんですけれども、やっぱこうゴールした後とかにおめでとうって言ってくれて、まあ、もちろん子供の写真も発表会の時も写真も撮ってくれたりして、もう本当に本当にできたんだ、本当に走り切ったんだって言って、すごくこうもう朝から全面的に応援してくれたんですね。
優しい、
うん、なのでそのやっぱ家族が見てくれたから、子供を見てくれたから走れるっていうありがたさもありますし、
うん
うん、なんかこう自分がいろいろチャレンジできることっていうのは多くの方に支えられたり、特に、まあ、今回そのフルマラソンは家族も多かったんですけれども、家族がいたおかげで練習もできたし、
うん、
で自分も安全に帰ってこれたしっていうのであって、うん、はい、まあ、その時は結構長めになったんですけれど、はい、ちょっと感謝の言葉を、はい、うん、はい、文章に綴りましたね、うん、はい、
たまんないですね。いや、いい、はい、いい、素晴らしいプレゼントをしてると思います。そして今日はですね、実はちえちゃんにプレゼントがありまして、ちょっと、はい、いいですかね、少しだけ、
あ、
ここは、はい、ちょっと見えますかね、見えてないか、あ、ちょっと聞いてて、聞こえるかな、
はい、
うん、ちょっと聞いてください。それではどうぞ、
はいはい、それではただいまより高山千恵ちゃんを語る始めさせていただきます。高山千恵ちゃんはですね、もう誰もが認める才女でございます。そして行動力が本当に半端ない。ただいま TSL 卒業生、そしてトラファミリーの皆さんを巻き込みながら朝5時半から活動する朝モクというのを立ち上げてくれて、これによってですねみんなをつなげてくれました。そして千恵ちゃんはですね、なんといっても美しい、なんといっても可愛い、なのに変顔したりおちゃらけをしたりという、このですねもう振り幅がもうやばい、このギャップがですねまた千恵ちゃんの魅力なんですよね。そしてフルマラソンをさらりと走り切ってみたりとか、もう知識も豊富だし、そして仕事もできる、なのにそれを見せることもなく、そしてさらにブログを書いたり YouTube もしたり、どこにそんな時間があるのか。そしてさらに読書家でもあります。まあ、高山千恵ちゃんというのはですね、本当に何人いるのかと思うようなそんな女性でございます。そして私何よりもいつもすごいなって思うのが、千恵ちゃんはいつも誰かのため、人のためにしているにもかかわらず、何もやってないんです、何もできてないんです、そして私は忙しくないんです、なんて言うんです。そんなことないのに、でもそこが、その姿を見せない、表に表さない、でも形に表せて全部行動に起こしてくれてる、これが高山千恵ちゃんのすごいところだなっていうふうに思います。もう一回りも違うんですけれどもね、私もこれからも千恵ちゃん見習い続け、目標にしていきますよ。千恵ちゃん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、はい、すごいびっくり、
川上恵美さんからメッセージを頂戴いたしました。
すごい、ありがとうございます。もう本当びっくりしました。もう、ありがとうございます。もうまでご用意いただきありがとうございます
ね。え、だからね、みんな言って思ってること一緒なんですよ。
いやもうずっしりきますね。こうだってもう育代さんもエミリンさんもすんごい方で、もう本当にもうすごい遠くの方から、
なこと、
遠くの方からすごいなって思いながら、まあ、自分は自分のやり方でってやってるんですけれども、そういう方にいただけるコメントってやっぱもう格が違いますね。本当にありがとうございます。
ちょっと言い過ぎだけどね、まあ、ありがとうございます。はい、ということでね、いろんなお話を伺ってきましたが、ちえさんね、今後今ね、いろんなお仕事だったりプライベートも充実されていますけど、今やっぱりやってみたいことって前と変わってないんですか、目標とするところは。
そうですね、目標とするところはやっぱりこう皆さんがこうお互いに相互支援できたりとか、こうお互いにやっぱ強みを出し合えるような、そういう場所があるといいなっていうふうに思っていて、
うん、
それはオンラインもリアルでも関係なく、まあ、なんとなくこうシェアハウスみたいなのができたらいいかなっていうふうに思ってるんですけれども、朝木の形もそこに進んでるのかなって思っていて、で朝木だとこう TSL とかトラファミリーっていうふうになっていて、 まあ、そこそこでこうずっとこれからも継続してこう皆さんの強みをどんどん活かせるような場にしていきたいなと思っています。で YouTube ライブ配信もそういう意味で多分朝早く起きれる方ってこう自分のスキルとかいろんなことを向上させていきたいとか朝しか時間が取れないっていう方々だと思うんですね。でそういう方々と一緒にこう、ね、モーニングメソッドやるとこう1日のパフォーマンスがやっぱりすごく高まるっていうことを自分自身体感しているので、
うん、
それを一人で継続って結構難しいと思うのでこうみんなでやっていくそういう場所があるっていうだけで継続につながるのかなと思ってるのでそういう意味でまた YouTube ライブ配信もしてあとそれとはまた別に、うん、そうですねこう自分がもう高齢になってからも相変わらずパワフルだねっていうふうに言われるような場所作りを、はい、していきたいなと思っております、
うん、はい、やっぱなんかそこのそうやってやりたい底辺には何があるのかなっていつも思ってるんですけど、なんだろう、はい、やっぱり一人でいる人を作らないとかなんかそういうのもあるんですか、気持ちの奥底には何か。
そうですね、うん、私の父が、まあ、がんになってしまって、うん、闘病してるっていうのを見ていて、でそこにずっとお母さんが寄り添っていて、なのでそのお母さんがその闘病を支えてくれたとか金銭的にも精神的にも支えていて、
うん、
で、まあ、お母さん自身はその時ちょっと私が幼かったこともあって全然支えることができてなかったんですね、
うん、
なのでそういうなんだろうな、お母さんは本当に精一杯毎日生きていて、うんうん、こうやっぱお父さんが亡くなってしまったタイミングで本当に絶望っていうのを私も目の当たりにして、
うん、
やっぱそういう方をやっぱ減らしたいっていうのは心の底にあるんだろうなっていうふうに思っていて、お父さん自身もそうですし、もしお父さんが朝黙に毎日参加してたとしたらもっと元気だったのかなとか、
うん、
お母さんにそういう朝黙っていう仲間がいたとしたら相談できたりとか、うん、同じ経験をされた方とちょっと話すだけでもちょっと気持ちは変わってくるのかなって思うと、
うん、
どうにかそのなかなかリーチできない方っていらっしゃると思うので、
うんうんうん、
そういう人方々とはこうリアルでこう相互支援できたらなっていうふうに思っております。
はあ、はい、分かりました。ベースにはそこがあったんですね、やっぱりね。
はい、うん、そうですね、はい、
うん、あ、そっか、そう、ちえちゃんのねお父様は若い頃にねお亡くなりになっていて、
はい、
うん、
はい、
病気されて、でそういうお父さんだったりお母さんのことを見ていたから、なんとかそこで助けてあげたいじゃないけど、今も多分そのベースがあそこにあるんだなっていうことがよく分かりました、うん、でも、はい、本当一人でもね本当たくさんのいろんな悩みを抱えている方がいらっしゃるので、そういう方たちの明るい場を作っていきたいっていうちえちゃんの思い、これからも私たちみんな応援してますので、はい、ぜひまた関わらせてください。よろしくお願いします。
大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
はい、本日のゲストはインサイトバイオサイエンシスジャパン合同会社マネージャーであり、そして朝黙の会長影ボス高山千恵さんにご登場いただきました。今日はまた人生の転機やチャンス続編、たくさんお話を聞きました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いや、もう本日は素敵な場をありがとうございました。
そうだそうだ、英語が得意だからちょっと最後英語で一言どうぞ。
We can do it whatever we can imagine っていうことで、
もう一回言って。
We can do it whatever you, we can imagine、
うん、
どういう whatever you can imagine、うん、はい、あなたが想像できることは我々は全てできますっていうことです。はい、想像できるものは全て現実化するっていうことです。
そっかそっかそっか、はい、口にしてイメージできることはできるんだよって、
はい、はい、
うん、そうですね、その応援してますよっていう、そんな強いメッセージかね。
はい、はい、ありがとうございます。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、どうも、また
ありがとうございました。
YouTube 見てね、ライブ配信
待ってます。
人生の転機はチャンス、皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞ ホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。